て輝く、もっともっとあなたらしく、ゴーファイリンでありがとう、一生なら叶う夢がある。
IT ブキッドサポーターアーリンのゴーファイトウィン。こんばんは。3月4週目となりました。桜やいろんなお花たちが咲き出すいい季節になりました。はい、いかが過ごしでしょうか。本日はアーリンの一人語り。本日のテーマは自分にハグしてますかです。お楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお送りする夢の種神奈川スタジオからお送りします。改めましてこんばんは。 Go Fight Win パーソナリティのアーリンこと有賀野生です。今夜も聞いていただいてありがとうございますね。一人語りもだいぶ回数を重ねてまいりましたが、一体ですね、いつも何をテーマに話をしようかということが、はい、私の今課題になっておりまして、そして今回なんですが、自分にハグしてますかということをテーマにお話ししていきたいと思います。そもそもね、ハグってあんまりこう日本人にとったら何、海外の人たちのように挨拶みたいな感じにはあんまりないと思うんですよ。なんですけど、なんていうの、そのなんだけど、ハグってちょっとね、特別な意味合いというか、なんかね、すごくいい効果があるそうなんですね。でそもそもですね、なぜ、この、今回自分にハグしてますかってことを、テーマに趣旨にお話しようかと思ったきっかけなんですけど、なんか現代っていうか今ってすごく目まぐるしく状況がいろいろ変わってるじゃないですか。で昔だったらこう情報ってこうテレビとかじゃないと分からなかったものが、今もうすぐにこう SNS で拡散されたりとか、そういうのがあったりとかすると思うんですけど、でも割とその日々のね、忙しさに流されて、自分自身とこう向き合う機会ってめちゃくちゃ減ってくる感じがするんですよ。あと私はこの一人語りの他には、Go Fight Win っていうタイトル通り、その女性起業家さんを応援する番組をやってるんですけど、こうね、ゲストに出演していただいた方ですね。現在、過去未来的に今のお仕事にこう関わるきっかけとか、そういったのをお話ししてもらうことも多いんですけど、そうするとですね、そのゲストさん含め、私もサポートしてきた、その IT 系の私、サポートが仕事なんですけど、ね、してきた人を見ると、結構、過去に、今のお仕事に出会うまでにね、なんていうのかな、自分をこう犠牲にしないといけないんじゃないかなっていう考え方の方たちがすごく大きく、すごく印象を受けるんですね。で私自身もそうでしたし、なかなかその私はもともと事務職を25年やってたんですけど、そこからあるきっかけで、まあ今の仕事に出会うんですけど、なんていうんですかね、そのやっぱりね、空回りをしたりとか、やっぱり生き方がすごく、私 IT 武器サポーターって言ってますけど、すごく人間ぶ、生き方ぶきちょサポーター、生き方ぶきちょなんですよ、めちゃくちゃ。本当に。人間って2種類いると思うんですけど、どっちかって言うと私本当に人と会うのはめちゃくちゃ好きだし、人と話するのもめちゃくちゃ好きなんですけど、やっぱりその、なんていうの、みんながみんなと会うわけじゃないから、その中でどう自分を表現していくかっていうことを、すごくやっぱり悩んだ時期があって、 で、そういうのをこう意識しちゃうと、誰も自分のこととかすごくね、そんな見てるわけじゃないのに、どう見られているかとか、うん、そのあたりがこうめちゃくちゃ気になることがやっぱり多くなって、なんですよね。だからね、やっぱりまあそういったところも含め、改めて自分を吐くに吐くしてますかっていうことを、はい、今回ですね、きっかけとして、お話ししていければと思います。はい。じゃあ、次のクォーターではですね、ちょっとそのハグすることの効果っていうこともそうですし、そのあたりからちょっとお話をしていきたいと思います。ありがとうございます。
夢の種放送局。
本日は一人語り、アーリンの一人語りということで、テーマは、自分にハグしてますかっていうことについてお話をしております。ね、じゃあここではですね、ちょっとそのハグすることの効果について、お話ししたいと思います。ね、ハグってね、やっぱりこう好きな人に抱きしめるっていうこともあると思うけど、あとほら可愛い、ね、動物さんとか、お子さんとかね、そういったどうこう自分がこう抱きしめたりすると、なんとですね、オキシトシンという、はい、ホルモンが、幸せホルモンと言われているものがこう分泌されるそうなんですね。で、これってオキシトシンってストレスを癒したりとか、こう不安とかそういったものをこう拡散してくれる、効果があるらしくて、しかもですね、このオキシトシンが触れると同じく幸せホルモンのセロトニンが出るそうで、なんかね、改めて調べてみるといいことづけめじゃんと思って、はい。でもそもそもさっきもちょっとお伝えしたけど、なかなかね、そのハグっていう、文化がないですよね、日本って、で、それに加えて割と自分のことをこう認めてあげるとか、そういった機会もね、特に男性もそうかもしれないけど、日本人ってすごい自分に厳しい気がするんですよね。どうなのかな。今ね、はい。今日のね、PA のもう私大好きな、本当にもうハグしたぐらいの、ハグしたぐらいのね、本当にもう姉さんね、もうわいわい。今ね、手を広げてくれてる。本当にね、姉さんね、本当私全身でね、大好きでね、もう今ね、その向こうにいらっしゃってね、めちゃくちゃハグしたいんですけど、なんだろうな、ね、本当に幸せですね、今日ね、大好きなリエさんに PA をしていただいてるっていうね。だからね、私多分ね、今ね、オキシトシンとね、セロトニンめちゃくちゃ出てると思うの。すいません、急に振ってありがとうございます。はい、ということでね、ハグ、これね、ちょっと調べてみたらね、さらに面白いことも分かりまして、なんとね、8月9日セルフハグ、自分にハグする日っていうことで、一般社団法人のね、日本セルフエスティーム普及協会さんという、はい、ところが、こうセルフハグ、自分にハグする日というのを8月9日っていうふうに、なんかね、定められたらしくて、そうで、やっぱりこのね、日本セルフ、エスティーム普及強化さんというのは、自己肯定感をこうやっぱりね、柱に、誰もが自分らしくハッピーに生きる社会を、作るためにということで、こういうプロジェクト的なものもね、されていたっていうのをちょっと見たんですけど、すごいですよね。ね、で、セルフハグね、さっきはそのハグの効果についてお伝えしましたけど、セルフハグの効果ということで、こちらのね、ちょっと協会さんのホームページに見せていただいたんですけど、まずその1、セルフハグ、自分にハグすることの、効果ですね。まず1つ目、幸福ホルモンの分泌ね。やっぱこう自分を抱きしめることによって、さっきねお伝えした 人にハグすることもそうだし、人からハグされることによって同じ効果が自分にも起きるんですって。めちゃくちゃ良くないですかこれ。はい、それでですね、その2ということで、はい、ですね、自分にいたわりとかやっぱりそういった部分も出てくるそうで、はい、でですね、今ねアンチコをどっかに落としたよ、やばいよはいはい、でね、はい、でね、あ、そうだ、やっぱりその自分自身をね、こうセルフハグすることで癒すことができるっていう効果もあるそうです。あと、セルフハグの効果3ね、自己需要が、やっぱりそこがこうありのままの自分を受け入れるということで自己肯定感が高まる、うん、っていうことがあるらしい。でその4、あとね、思いやりと優しさが持てる、うん、自分を抱きしめることで、それがその人へも優しくできる。これね、簡単にできそうでなかなかできないと思うんですよ、うん、だってさ、ぶっちゃけさ、ね、私もそうだけど、こんな自分で人前とかでこんなしてたら気持ち悪いじゃんね。スタジオが多分今日リモート収録なんですけど、でも闇状になってもう自己陶酔感ってね、なんか自分に酔ってるって言い過ぎると、特にこうね、なんていうの、痛い人って見られがちなんですけど、だからそのするタイミングってなんだろうな、寝る前とかがいいかもね。うん、なんか自分のこと、割とほらいろんな寝方があると思うんですけど、一日の終わりってこう割と考える時間、まあ今時なんだろう、そういう時間もないかもしれないですね、結構ね忙しかったりとかすると。だからまあこれをきっかけにね、自分にハグするっていうことをしてもらうのもいいのかもしれないけど、別にハグしなくてもいいんだけど、自分について考えてみるっていう時間を設けるっていうのもいいのじゃないかなと思うんですよ。でそもそもですね、私含め自分のことって分かってるようで分かってないじゃないですか、うん、で客観的に見ることってめっちゃ難しいですよね、うん、だからでね、割とこれだけ頑張ってるからとか、私我慢すればいいからっていうのを思ってて自己完結してるようだけど、結局その自己犠牲的な考え方ってどっかにしわ寄せくるんですよね、うん、で私もそうでした。うちはもうちょっと夫が病気で亡くなっていて、肝臓がんだったんですけども、20年だったんですけど、早いですね、なんですけど、やっぱり夫が行った時に関してこうやっぱり年が近いっていう部分も一個違いだったんですけどね、なかなかこう自分の気持ちを伝えられなかった、素直じゃなかったんですよね。だもっとそれをしてればなんかね、もっとうまくコミュニケーション取れたんじゃないかなって思うんですけど、でまあ自分でまあ納得してやってるつもりだったんだけれど、それが結局これだけ私はやってあげてるのにっていう言葉に変わってきたのが、うん、実際で、これ子供に対してもそうで、うちはもうまあ息子と娘がいるんですけども、息子は栃木の方で一人暮らしをしてるんですけど、娘もまあは一緒に同居してますけど、もう時間帯が全然違うので、まあもちろんね、学生の時とかはちゃんとお弁当とか料理とか作ってたんですけど、今も作ってないんですよ私。まあ自分の食べるものは自分ですればいいしっていうのがあって、洗濯とかも全部自分でもう別だし、もう自己中なかっちゃんだなって思われるかもしれないけど、もちろんちゃんとやってる人もいると思うんだけど、私はそこをもう切り替えたんですね。でもこう言ってるけど、パッと切り替えられたわけではなくて、うん、やっぱりこれだけやってるのにみたいな、料理も作って、でも娘からしたら勝手に作ってるわけじゃないですか、うん、だからそうするとなんで食べないのみたいになるから、ある時から考え方をやめたんですね。そしたらね、めちゃくちゃ楽になりまして、うん、全部は取っ張れないですけど、取っ張れないけど、なんて言うんですか、やっぱりそこで自分に納得しないといけない部分もありますけど、うん、そのあたりからすごく生き切り方がすごく楽になって、 そしたらこうこだわってるものみたいなのも結局自分の中の勝手なこだわりだったとか、でも結局決めつけちゃってるんですよね。そういったものとかも、なんかなくなって、それから割と自分に、の自己肯定感的なものも、上がってきたというか、まあ、自分を甘やかすっていうのも大事かもしれないんだけど、なんていうの？やっぱり、なかなか、自分自身を認めるっていうことが、難しいと思うんですけど、世の中いっぱいね、いろんな方がいるので、全部の方とは合わないですが、それでもなんていうのかな。やっぱりそのあたりの付き合い方っていうんですかね。自分にハグすることを含めて、それをちょっと次のコーナーでいきたいと思います。ありがとうございます。本日は自分にハグしてますかってことをテーマに、アーリンの一人語りお送りさせていただいております、ね。なかなかその自分にハグできないっていうことも私の経験も含めお伝えしたんですけど、じゃあどうすればいいんだよって話なんですけど、私はカウンセラーとかでもないしなんだけど、でもちょっと私からお伝えできることというか、そのことについてお伝えしたいですと思います。なかなかいろんな人たちと付き合うって、それぞれね、みんなタイプが違うので、難しいと思うんですけど、結構私は開き直っちゃったというか、そこから見えてきたものも多いんですけど、なかなか万人受けするのは無理じゃないですか。だけど、波動の合わない人とか、そういうとこに、場所に行かないとか、いうのも手かもしれないんだけど、でも全てシャットダウンしちゃったらただの自己中ですよね。でそこでご提案です。食わず嫌い食べず嫌いはちょっとやめてみませんか。一回アレルギーとかね、もしあったらそういうのは無理だと思うんだけど、どんなことでも一度はちょっと耳を傾けてみるとか、それで一回ちょっとこう中に入れてみる自分ので、それでもし合わなかったらまたそこで考えればいいんじゃないかなって、思います。で私がこう心がけていることなんですけど、やっぱり自分を認めるっていう部分にもつながるかもしれないんだけど、なんか割とラッキー、ちっちゃなラッキー成功例というか、なんかそれを見つける、能天気なので割と信号今日うまく合うになったとか、あと今日はリモートだけどそのスタジオに伺うのが電車ね、ちょうど乗れる時間が間に合ったとか、前のに乗れたとか、あとはちょうど階段がね、ちょうどもう本当にぴったりなところだったとか、そういったこととか、もうお天気がめちゃくちゃ良くて、なんていうの、その飛行機雲とかそういったのがちょっと見れたとか、なんか本当にちっちゃいことなんですけど、すべてなんかもう世の中ネタだらけというか、それかいいこと探しみたいな感じ。だからそれをなんか自分にやってったらいいんじゃないかなって思うんですよね。そんなこと言ってね、結構自分にご褒美とか言いながら、甘いもの食べたりとか、だから痩せないんだね。ね。そんな感じでね、なんかね、本当にめちゃくちゃ自分は甘やかしてますけど、でもね、やっぱりね、自分がいい状態じゃないと、人のサポートできないんですよ。私はその IT っていう、パソコンの苦手な人とかのそういうサポートしてますけど、自分に余裕のない時ってね、マジでサポートできないんだよね。なんかね、これって本当難しいことで、といってもね、いつもご機嫌でいられるわけじゃないので、やっぱり、突っ走る時も大事だと思うんですよ。ガッと。 なんだけど、やっぱり時々こう立ち止まって自分に問いかけてみるとか、今大丈夫なのかっていうことを確認するタイミングっていうのかな、暴走、どっちかっていうとね、この間の一人語りの時で石橋を叩いて渡るっていうお話をしたんですけど、私石橋叩かず飛ぶタイプなんですね。本当にこうと思ったらガッと行く方なのでなんですけど、だけどそういう突っ走る時も大事だと思います。もちろんね、いろんなタイミングとかがあると思うので、だけど、なんていうの？なんだけど、でもやっぱりその自分を確認する。そういった時にやっぱり自分にハグする。なんか自分の声を聞くっていうのかな。なんかね、そう言ってもね、なかなかできてないことも多いんですけど、まあね、時と場合によったりとかしますけどね。特に他からね、依頼をいただいたお仕事とかだったら、もちろんね、自分の思い通りにはできませんし。だからね、そういったこともバランスもありますけど。本当、生きるってすごく難しいですよね。簡単なことではないし、特に本当世の中すごく複雑になってるし、なんだろうな。だけど、なんかやっぱこう自分が居心地いい場所ってあるじゃないですか。それがやっぱり私からすると、夢の種のこの神奈川スタジオさん、なんですよ。ここから本当にいろんな出会いをいただいてますし、ね、もともと私はもう、もう起業して間もなく7年くらい前の、ある方のね、番組ゲストさんで出させていただいた時がきっかけなんですけど、それでこうやってご縁があって、神奈川スタジオさんがオープンして、速攻申し込みましたからね、私ね。ベースブックの広告でね、ガンと上がってきた時にね。だからやっぱりそれもご縁。全部が必然ではないですけど、何かしらのね、やっぱりその意味合いみたいなのがあると思うんでね。だから、やっぱりそういったところに、日々、感謝することですかね。ね、私本当一人じゃね、ぶっちゃけ何にもできないです。はい。ね、皆さんにいただいてるご縁をね、私は便乗運と呼んでいるんですが、はい。本当にいろんなご縁をいただいて、こうやってね、やらせていただいてるんですけど、そうですね。何ですかね。人とね、こうハグすることもとっても大事だと思うんだけど、私ね、この間たまたまね、こうゲストさんで来てくださった方が、こうね、いろんな方ご紹介してくださったりとか、ありがたいことにゲストさん来てくださる方いらっしゃるんですけど、その時はリアルなラジオ収録がスタジオ収録だったんですね。で、ちょっとその方と、まあ場所が離れてるので、こう来るまでに私先に着いたんですよ、元町のそのスタジオのある駅に。で、思ってる時に、なんかその方はもちろんよく同じビジネスグループのお仲間なので知ってるんですけど、なんかね、めちゃくちゃね、その人とお会いしたらなんて声かけようかなと思った時に、なんかね、めっちゃくちゃなんかハグしたいと思って、はい、浮かんだんで、ちょうど来られた時に、今日はありがとうございますって言って、もちろんいきなりはしないですよね、全くないですよ。でもそこで、ごめんなさい、ちょっとハグしていいですかって言ったら、その方も受け入れてくださったので、はい、まずハグから始まったんですけど、なんかね、ちょっと衝動に駆られて、なんていうんですかね、まあね、受け入れてくれたさったからよかったけど、その自分の気持ちを素直に伝えるっていうのもね、なかなか難しいですけど、特に私なんてね、亡くなった夫とやっぱり過ごしている時とかは、やっぱなんか意固地な塊みたいなところがあったんで、ね、でも割と今もう素を見せちゃってるか、もうだってなんか隠そうにも隠せないじゃないですか。で、私特に嘘がつけない性格なので、何かあるとね、すぐバレるんですよ。だからもう、そしたらもうこのまま行ってしまった方が楽だし、と言いつつも皆さんのね、そのご理解のおかげですね。はい、本当にありがとうございます。なんかそんな感じかな。はい、じゃあちょっと最後の方のジングルに行きたいと思います。
夢の種放送局。
本日はですね、アーリンの一人語りということで、自分に拍してますかっていうことをちょっとテーマにお話ししていきました。はい、ね、自分のことないがしろにしないでね、あったかく、私よくクライアントさんにお伝えするんですけど、千手観音のようにハグしてあげてくださいって、ね、伝えてます。ちょっとね、なかなか難しいけどやってみてください。はい。ではですね、またちょっと新たにね、いろんなテーマを考えていきたいと思います。今宵も聞いてくれてありがとう。一緒に Go Fight Win。 おやすみなさい。良い夢を。輝くも